あなたは、限界ギリギリを攻めるとか、常に 120% の力を出し切ることって、無条件に素晴らしいし、正しいことだと思っていませんか？
まあ、多くの人がそう信じていますよね。限界を超える、みたいな言葉ってかっこいいですし。
ですよね。でも、今回の深掘りでは、そんな私たちの常識を根本から揺さぶる資料を取り上げます。さあ、ここから紐解いていきましょう。今回ソースにするのは、愛知県にあるバドミントン教室、フィニックス愛知のブログ記事なんです。
バドミントンと聞いて、単なるスポーツの技術論かと思うかもしれませんが、全く違いますよね。
そうなんです。あなたがバドミントンをやったことがなくても、全く問題ありません。なぜならこれは、なぜ私たちは良かれと思って全力を尽くしているのに、結果的に自滅してしまうのか、というビジネスとか人生すべてに直結する究極のリソースマネジメント論だからなんです。
ええ、普段私たちがどれほど無自覚に自分の首を絞める選択をしているか、恐ろしいほど論理的に言語化されている資料ですよね。限界に挑むことこそが、実は脳を焼き尽くす最悪の罠である。これが今回の最大のテーマになります。
はい、最初読んだ時は本当にドキッとしましたよ。だって、ラインギリギリのスマッシュとか、ネットスレスレに落ちる完璧なショットって、決まれば観客も大歓声じゃないですか。
吹きますよね、スポーツのハイライトなんかでもよく見ますし。
ですよね。で、本人も、よっしゃーって強烈な高揚感に包まれるわけですよ。あの達成感って、最高に気持ちいいじゃないですか。それが罠だなんて。
そこに人間の認知のバグともいえる落とし穴が存在しているんですよ。資料ではそのギリギリのコントロールをナイフの刃先を歩くような極限状態と表現しています。
ナイフの刃先？怖い表現ですね。
ええ。わずかな力みで失敗して一瞬の遅れで逆襲されるリスクと常に隣り合わせのプレーですね。私たちはつい入れば正解、ミスしても惜しいから OK と思いがちなんですが。
ああ、よく言いますよね。ナイストライみたいな。
そうそう。でもこれは大きな錯覚なんです。ギリギリを狙ったその瞬間に、成功しようが失敗しようが、最大級の脳コスト、つまり神経の激しい消耗を支払うことが確定しているんですよ。
なるほど。つまりこれって、クレジットカードで高級なスポーツカーを衝動買いして、アドレナリンが出まくっている状態に似てますよね。
ああ、すごくわかりやすい例えですね。
その瞬間はエンジン音を聞いて最高に気持ちいいし、俺ってすごいってなってるんですけど、裏では確実に認知機能の借金が膨れ上がっていると。私たちは完璧を目指すたびに気づかないうちに脳の借金を作っているってことですか？
まさにその通りです。で、そのクレジットカードの例えで言うなら、一番厄介なのはそれがリボ払いになっていることなんですよ。
リボ払いですか？うわ、それはきつい。
一回の派手なプレーで削られる脳のスタミナは、その場ではもしかしたらそこまで大きく感じないかもしれません。興奮とか高揚感が猛烈な疲労を麻痺させてしまうからです。
ああ、アドレナリンで痛みを感じないみたいな状態ですね。
そうです。資料でもコンサートの熱狂の後にドッと襲ってくる猛烈な疲労感と同じだと説明されています。昇格だから気づかないまま、脳のスタミナというコストをリボ払いで前借りし続けてしまうんです。
なるほど。で、気がついた時には認知機能の借金が爆発寸前になっているわけだ。
はい。支払いが溜まっていることすら自覚できないのが快感という麻薬の恐ろしいところですね。
リボ払い本当に怖すぎます。じゃあその気づかないうちに溜まりに溜まった脳のリボ払いはいつどうやって一斉に取り立てられるんでしょうか？
それが試合やプロジェクトの終盤なんですよ。聞いてくださっているあなたも経験がないでしょうか？大事な場面の後半になって急に判断が遅れたりとか。
ああ、ありますね。視野が狭くなったり、手先の調整が雑になったり。
ええ、普段なら絶対にしないような簡単なミスを連発してしまうことありますよね。
ありますあります。ビジネスでもよく見かけますよ。例えば半年がかりの大型プロジェクトで、最初のキックオフミーティングのプレゼン資料には 120% の労力をかけて、
はいはい、アニメーションまでモリモリにして大絶賛されるやつですね。
そうそう。それなのに納品直前の最後の1週間で肝心なデータの確認漏れとか、メールの送信ミスみたいな信じられないポカをやらかすんです。でもみんなそういう時って、後半になって集中力が切れちゃってとか、長丁場で体力が落ちてきてって言い訳しますよね。
ほとんどの人がそう考えますよね。しかし真相は全く違うんです。
違うんですか？
ええ、後半に突然集中力が切れて崩れたわけではないんです。前半から脳を削る高コストなプレイ、つまりプロジェクトの初期にギリギリを攻める派手な選択をし続けたツケが、 終盤になって一気に回ってきただけなんですよ。
ちょっと待ってください。それってすごく残酷な事実じゃないですか？だってみんな最後に集中力が切れた自分が悪い。もっとスタミナをつけなきゃって反省してるのに。
ええ、自己責任だと思い込んでいますよね。
この理論だと90分目の致命的なミスは、実は5分目にドヤ顔で決めたあのファインプレーのせいだったということですよね。だとしたら、私たちの自己評価の基準が根本から間違っていることになりませんか？
全体像に結びつけるとまさにそうなるんです。しかもここからがさらに恐ろしいんですが、この脳の借金は自分一人だけで完結しません。
周りも巻き込むってことですか？
はい。ダブルスなどのチーム戦を想像してみてください。味方が過度に厳しい球を打つとパートナーはどうなると思いますか？
パートナーですか？次にどんな球が返ってくるかわからないから焦りますよね。
その通りです。パートナーは次にどんな予測不可能な球が返ってくるかの準備に追われて、情報処理がオーバーヒートを起こしてしまうんです。
うわー、耳が痛い。さっきのプロジェクトの例でも、リーダーがドヤ顔でクライアントに、それもできます、これもやりますって、ギリギリの風呂敷を広げたせいで。
ええ。後処理をするチーム全員が、予測不能なタスクに振り回されて疲弊する。
まさにその状況ですね。個人の自己満足のせいで、組織全体のリソースが連鎖的に破壊されていくんだ。敵を倒す前に、自分と味方の脳を先にすりつぶしているんですね。
非常に論理的な自滅のメカニズムですよね。
じゃあ、派手なプレーが自滅を招くんだとしたら、本当に強い人、達人と呼ばれる人たちは、一体どうやって勝っているんですか？バドミントンのような激しいスポーツでも、地味なプレーで勝てるものなんですか？
資料にあるバドミントンの実際のプレーで考えてみましょう。真の強者は、ライン際を狙うようなリスクの高い強烈なスマッシュを多用しません。
あ、打たないんですね。じゃあ何を打つんですか？
彼らが好むのは、コントロールに無理のない、深く低い、普通の球なんです。例えばシンプルなロブやクリアですね。自分が打つのは簡単で、味方も次に何が起こるか予測しやすい。
なるほど。でもそれだと相手も簡単に打ち返してきませんか？
そこがポイントなんです。相手の足元やちょっと嫌がるスペースに落とすことで、相手には少しだけ後ろずさりしながら打たなければならないといった面倒な処理を静かに強いるんです。
ああ、ビジネスに置き換えるなら。会議でいきなり誰も思いつかないような斬新なアイディアをぶち上げるんじゃなくて、事前にものすごく整理されたシンプルなアジェンダを共有しておくみたいなことですかね。
ええ、とても近いと思います。
自分も周りも楽だけど、相手からするとグーの音も出ないほどロジックが詰まっているから反論するのが難しいみたいな。
まさにそういうことです。資料の中で紹介されている3つの格言がこの構造を見事に表しているんですよ。
どんな格言ですか？
弱い人は自分が難しい球を打って自滅。強い人は簡単な球を打って相手に難しい処理をさせる。そして厳しく狙い続ける人は自分を削り、本当に強い人は何でもない球で相手を削る。
うわー、なるほど。
つまり自分は安全な足場に立ったまま相手だけを不安定な場所へ追い込んでいるという冷徹な戦略なんです。
ここが本当に面白いところなんですが、つまり真の強者って炎の剣を振り回して正面からドラゴンに立ち向かう勇者じゃなくて、
はい、
暗闇の床に静かにレゴブロックを割いておいて、ドラゴンが勝手に踏んで泣き叫んで自滅するのを部屋の隅でコーヒー飲みながら待つような人ってことですよね。
暗闇のレゴブロック、それは罠の作り方としては完璧な比喩ですね。
本当ですか。もはや全く違うゲームをプレイしているみたいだ。
さらに付け加えるなら、レゴを割いた本人は暗視ゴーグルをつけていて、絶対に自分が踏まない安全なルートを歩いている状態です。
最強じゃないですか、それ。
この資料の最後には、この記事を読み込んだ AI の熱狂的な感想文が添えられているんですが。
あ、AI の感想ですか。
ええ。最後まで平熱のまま高い判断力を保ち続けた人が勝つ。これは全人類の生存戦略だ、と絶賛しているんです。自分を燃やさず、冷徹に相手の脳機能の低下を待つことこそがすまざましい強さなのだと。
平熱のままっていい言葉ですね。常に平常心で、無理なくタスクをこなす。自分が燃えるんじゃなくて、相手の脳の処理能力を静かに削っていく。
ええ、まさに生存戦略です。
でも、その暗闇のレゴブロック戦略がいかに強力か分かったところで、じゃあ、あなたや私が明日から具体的にどう行動を変えればいいのか、ここが一番難しいところだと思うんです。
確かに、頭で理解しても実践するのは難しいですよね。
どうすればこの思考を自分にインストールできるんでしょうか。
資料では、今日からゲーム設計を書き換えるための実践ステップが提示されています。まず第一歩は、自分が一番気持ちよくなっている瞬間を疑うことから始まります。
というと、決まった後のよっしゃっていう高揚感を疑えってことですか？
そうです。つまり、アドレナリンが出た時点で、あ、今脳のスタミナを無駄遣いしたかも、ってストップをかける。
その通りです。今どれだけ脳のスタミナを使ったかを冷静に振り返るメタ認知ですね。そして、その快感を捨てる覚悟ができたら、次はどうすればいいと思いますか？
100点の派手なスマッシュを打たないと決めたんだから、さっき出てきた手堅い80点の普通の球を打つ練習をするってことですよね。
正解です。自分にとって安全な足場から打てる確実な80点の球の精度を上げる。そして最後の仕上げとして、自分がその80点の球を打った後、パートナーがどう動くかを想像するんです。
パートナーの動きですか？
はい。自分が次に打つ球が味方の情報処理を楽にしているかを思いやる。これができれば、組織全体のリソース管理が劇的に改善します。
なるほど。セルフコーチングのプロンプトとして、調子がいいのに後半に息切れする場面はどこかとか、自分にとっての安全な足場から打てる普通の球とは何かを考えることが紹介されていましたね。
ええ、日々の振り返りに非常に役立つ問いかけです。でもこれ、言うのは簡単ですけど、実践するのは相当な勇気がいりますよ。だって現代社会って派手なイノベーションとか劇的な大逆転ばかりをチヤホヤするじゃないですか。
それは非常に重要な問題を提起していますね。
ですよね。周りが花火を打ち上げることを期待している中で、地味な80点の球を打ち続けるプレッシャーに私たちはどう打ち勝てばいいんでしょうか。
社会が称賛する派手さの裏にある犠牲、つまり高コストな自滅行為を見抜くメタ的な視点を持つしかないんです。
メタ的な視点、
ええ、自分の脳内で報酬系のスイッチ、つまり何に快感を感じるかのルールを意図的に書き換えるんです。周りからのおーすごいという歓声でドーパミンを出すのをやめる。
ほう。じゃあ何でドーパミンを出すんですか？
その代わり、相手がうわ地味に嫌なところついてきたなと顔をしかめた瞬間に、あるいはチームメイトが今日の仕事なんかすごくスムーズに進んだなとほっとしている姿を見た瞬間に快感を得るようにするんです。
なるほど。自己評価の基準を他人の拍手からシステムの安定へとシフトさせるわけだ。外からの称賛じゃなくて、システムが摩擦なく回っていること自体を自分のご褒美にするんですね。
ええ。AI の言葉にもありましたが、目先の快感のために自分の命、つまりリソースを削るなと、聞いてくださっているあなたにもぜひこの言葉を伝えたいですね。
つまり SNS のハイライトリールとか名場面集を作るために自分の大事な脳を燃やすのはもうやめようと。自分が無理をしてギリギリの綱渡りをするのではなく、環境や仕組み、あるいは対戦相手の側に摩擦を引き受けさせる。
ええ、それが究極のリソースマネジメントなのだと。
長期的な持続可能性を選ぶこと、これはビジネスでも勉強でもあらゆる挑戦において最後に立っているための絶対条件と言えそうですね。いやー、今回のソース本当に奥が深かったです。
素晴らしい議論ができましたね。
さて、最後にもう一つあなたに考えてみてほしいことがあります。もし今回の深掘りで分かったように、本当の達人は退屈な80点の基礎を徹底することで全てを簡単そうに見せているのだとしたら、
はい、
私たちの社会や職場の評価システムって根本から間違っているのかもしれませんね。明日、あなたの職場をちょっと見渡してみてください。
どんな人が評価されているかですね。
そうです。本当のヒーローは大汗をかいて走り回りながら炎上プロジェクトの火消しをしている人ではありません。部屋の隅で静かにコーヒーを飲みながら、そもそも火事が絶対に起きないように完璧に平熱でシステムを管理している退屈な人なんです。
ええ、それが真の巨者ですからね。
あなたの職場ではどちらの人が本当に組織を救っていると思いますか？ぜひ明日からの観察のヒントにしてみてください。今回も最後まで徹底考察にお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回の深掘りでお会いしましょう。